写経舞原てとて2023年7月第77号をお届けいたします。今月の表紙は認定こども園チャイルドハウス大見の園児さんとデイサービスセンターよろかうかののご利用者さんの交流会の様子のカラー写真です。表紙の説明を終わります。特集、もしも認知症になったら自分らしく過ごすための秘訣。もしご自身や家族、パートナーが認知症を発症したらどうしますか。生活がどうなるんだろう。このまま暮らし続けられるんだろうか。そんな不安を感じる方もいらっしゃると思います。そこで今回は認知症を専門にされているお二人に、認知症になっても望む生活を続けられるためのポイントについてお話を伺いました。米原市認知症初期集中支援チーム、米原大見地域包括支援センター、多賀のぞみ氏。多賀さんは認知症ケア上級専門士、看護師、介護支援専門員の資格をお持ちです。三島伊吹地域包括支援センター今井瑠奈子氏。今井さんは認知症ケア上級専門士、滋賀県認知症介護指導者、介護福祉士、主任介護支援専門員の資格をお持ちです。そもそも認知症とは、認知症は物忘れだけではなく、脳の変化によって物事が手順通りに実行できなかったり、思考や注意力が低下するなど、記憶以外の認知機能も含まれ、それによって日常生活に支障をきたす状態を言います。認知症に関わる中で感じること。今井、多くの人が認知症そのものではなく、認知症と診断されることで、周りの人との関係や、日頃の生活が変わってしまうことを恐れているのではないでしょうか。認知症と診断されることが怖くて、相談や受診につながりにくいのではないかと感じています。その結果、出会った時には症状が進行していることも多く、このような点からも認知症を正しく理解していただける活動を実践していくことが大切だと考えています。認知症は40代でも発症します。しかし、若い年齢で相談に来られることはなかなかありません。相談につながることができた時には、実は1、2年前から違和感があったと、もっと早くご本人と出会っていたらと思います。認知症イコール高齢者というイメージがありますが、若い方も早く相談していただけると良いかと感じています。関わり方のポイントを教えて。今井、実は私たちの生活は選択の連続です。しかし、認知症の人イコール何もわからないと周りが思い込み、本人が選択する場面が少なくなってしまいます。大切なことは、まず本人に聞くことです。例えば、飲み物一つにしても、私たちは何を飲むのか、その時の気分で決めます。でも、認知症と診断がつくと、一回コーヒーを頼むと、その後、毎回勝手にコーヒーが出てくることがあります。このように、周りの思い込みで決めてしまうのではなく、本人が自分で決めることができるように関わっていくことがポイントです。たが、認知症にかかわらず、人として丁寧に接することが大切だと思います。顔を見て、伝えたことが伝わっていないようだったら、もう一度伝えてみる。書いて渡すなど、何か特別なことをするのではなく、一人の人として向き合うことが、私たち周りの人に求められていることだと考えています。専門職として皆さんにお伝えしたいこと。認知症には備えが必要です。今井、 認知症には絶対にならないという予防法は現段階ではありません。そのため自分はどのように生きていきたいのか、どのような生活を送りたいのかを認知症になる前から考えておくこと、つまり認知症への備えが大事だと思います。誰もが年齢を重ねるとだんだんと新しいことが覚えられなくなり、誰かに助けを求めるようになります。その時自分がどう生活していきたいのかを伝えられるように備えておくことが大切です。たが、また日頃の生活では習慣づくりが大切です。例えば物をあちらこちらに置いておくと探し物が増えます。そのため物の位置を決めます。いつも同じ場所に片付けることを体で覚えるような生活ができると習慣になります。このように元気なうちから習慣として取り入れることで、認知機能が低下しても日常生活での困りごとが大きくなりません。実は認知症になってから習慣づくりを始めるのは難しいのです。朝起きて体操をする、早寝早起きをすることと同じように生活の一部として取り入れ習慣づけること、これが理想の備えです。実際に認知症と診断された当事者の声をお届けします。頼るべき家族や周りの人に覚えていないことを指摘されることが何よりもしんどい。認知症と告げられて、正直ショックでした。まだまだ先のこと、自分は認知症にならないと変な自信もあったので、まさか自分がと思いました。でもいろいろ変わるかと思ったけど何も変わらなくて、これくらいなら大丈夫かって思うくらいです。生活の中で困っていること、皆さんが思っているほど困ることってないんです。調理も献立を考えるのも掃除も昔からやっていることが当たり前になっているので苦ではないし、じっとしている暇もないくらい動いています。でもやっぱり家族や周りの理解は必要。覚えていないことは自覚しているし、自分のことは自分がよくわかっています。でもそれを再確認されるかのように指摘されることが一番しんどいんです。特に家族は頼らないといけない存在なので、余計に辛いし悲しくもなります。認知症で悩んでいる方へ、同じ経験をしたからこそ言えることは、外に出て人と交流することが大事。外に出るようになるまで悩むこともあると思う。でも勇気を出して一歩を踏み出すと全然イメージと違って楽しいです。自分も経験をしたから悩んでいる人の気持ちもわかります。私は勇気を出してデイサービスを利用して、そこで話せる仲間ができ、気持ちを吐き出すことで気持ちが楽になる部分もありました。そして認知症であっても今までと変わらない生活を送ることが大切だと思います。どんなに些細なことでも構いません。私たちにご相談ください。今井さんと多賀さんのお二人の写真が4枚掲載されています。最後に、認知症はいつ誰が発症するか分かりません。もしご自身や大切な家族、パートナーなどが発症した時のためにも備えが大切ということを学ばせていただきました。誰もが認知症を自分事として捉え、正しい理解が広がることで、たとえ認知症を発症しても、一人のかけがえのない人として望む生活を続けられる、そんなまちづくりに向けてみんなで取り組んでいきましょう。米原大見地域包括支援センター、米原市認知症初期集中支援チーム、電話 51-9014、月曜日から金曜日、土曜日曜祝日および12月29日から 1月3日はお休みです。午前8時30分から午後5時30分。休日、夜間緊急時、虐待等は転送電話による対応。米原市地域包括医療福祉センター福祉屋内、米原市新城77番地1、三島伊吹地域包括支援センター、米原市認知症初期集中支援チーム、電話 55-8100、 月曜日から金曜日、土曜日曜祝日および12月29日から1月3日はお休み。午前8時30分から午後5時15分。休日、夜間緊急時、虐待等は転送電話による対応。米原市役所、三島支所内、米原市長岡、1206番地。
こんにちは、米原市権利擁護センターです。ご本人、ご家族の中でこのようなことでお困りではありませんか？生活費のやりくりや手続き申請が苦手、父の後見人をしているが事務報告書の書き方をどう書けばよいかわからない、障害のある娘、親亡き後一人で生活していくために利用できる制度を知っておきたい、成年後見制度の利用を考えているが具体的にどうすればいいの、大切な書類などをなくしてしまうことが多くなってきて不安。このようなことでお困りの方、困っている人を知っている方、ちょっと話を聞いてみたいなと思われた方、お気軽にお問い合わせください。米原市権利擁護センターでは、認知症や障害等により、自分一人で判断したり、手続きをすることに不安を感じている方の相談支援や権利擁護に関する普及啓発などの活動を行っています。お問い合わせ先、米原市社会福祉協議会、米原市権利擁護センター、米原市地域福祉センター夢ホール1階、郵便番号 521-0023、 米原市三好570番地、電話074954-3205、ファックス074954-3115、メール maibara@maibara-shakyo.or.jp。 令和5年度事業計画概要、基本方針、つながりで地域の暮らしを支え切る。新型コロナウイルス感染症は社会の中で潜在化していた問題・課題を顕在化させました。とりわけ新型コロナの長期化に伴う経済停滞と雇用の悪化、感染対策による出会うことの減少は誰もがいつでも困窮状態に陥ること、孤独や孤立など社会的なつながりが途切れることを実感させました。また、これらが少子高齢化や核家族化の進行、価値観の多様化などと相まって、地域社会が抱える生活課題の拡大スピードが加速化したといえます。このような状況下、令和5年度の事業実施にあたっては、新型コロナとの共存を前提に、地域共生社会の実現に向けて新たな工夫と創造を追求し実践します。基本目標1、第3次米原福祉のまちづくり計画の策定。第3次米原福祉のまちづくり計画、第3次米原市地域福祉計画、第4次米原市地域福祉活動計画の令和5年度中の策定に向けて取り組みます。基本目標2、顔の見えるつながりを深める。福祉の心を育みます。1、広報・情報発信。2、地域共生社会フォーラム・社会福祉大会の開催。 3. 福祉学習連絡会議の開催、福祉体験学習の受け入れなど、地域や人のつながりを深めます。 1. 子育てサークル育成と活動支援、 2. 遊びの広場の開催など。基本目標3、暮らしを守る活動を広げる、子どもから高齢者まで一人一人に寄り添います。 1. 相談支援窓口の開設・運営、2. 権利擁護センターの運営、地域福祉・権利擁護事業、法人・貢献事業の実施など。 3. 介護保険事業・介護予防事業の実施。 4. 障害者相談支援センターの運営、障害福祉サービスの実施。 5. 放課後児童クラブの運営。 6. 生活困窮者自立支援事業の実施。 7. フードバンク事業の実施。 8. 各種貸付事業の実施。 9. その他の生活支援、福祉車両貸し出し、地域生活応援事業など。身近な地域で支え合います。 1. ご近所活動、自治会単位の推進。 2. 福祉活動団体、当事者団体の活動支援。 3. ファミリーサポートセンターの運営。 4. 災害時支援の連携構築、災害ボランティアセンターの設置・運営など。基本目標4、助け合い・支え合う人を育む。地域の担い手を育みます。ボランティアセンターの運営、情報提供、活動調整、各種養成講座の開催など。福祉人材を育みます。入門的研修の開催、実習の受け入れなど。基本目標5、みんながつながる町をつくる、つながる仕組みを強化します。1、地域カルテ・社会資源台帳の作成と活用。2、地域支え合いセンター事業、生活支援体制整備事業の実施。3、多機関共同事業、アウトリーチ等事業の実施。4、福祉サービス事業者支援、社会福祉法人のネットワーク作り、地域貢献の推進など。基本目標6、推進体制の充実・強化。1、評議委員会・理事会の運営。2、情報公開と監査機能の充実。3、会員・会費制度の普及推進。4、財政の健全化。5、人材育成と働きやすい職場環境づくり。6、事業推進体制の強化。写真が4枚掲載されています。1枚目、遊びの広場の様子。2枚目、災害ボランティアセンター運営訓練の様子。3枚目、介護に関する入門的研修の様子。4枚目、ネットショッピングに関するデジタル講座の様子。以上です。令和5年度一般会計予算、収入と支出が円グラフで表されています。収入総額7億1407万9000円、その内訳を項目予算額割合の順に読み上げます。1、会費寄付金1190万円 1.7%。 2、補助金受託金1億9913万1000円 27.9%。 3、貸付事業96万6000円 0.1%。 4、事業収入負担金441万4000円 0.6%。 5、介護保険3億3312万4000円 46.6%。 6、障害福祉サービス等 1億705万7000円 15.0%。 7その他の収入5748万7000円 8.1%。 支出総額7億3898万1000円。内訳は1法人運営8710万3000円 11.8%。 2地域福祉推進4530万9000円 6.1%。 3介護予防生活支援342万3000円 0.5%。 4ボランティアセンター事業276万9000円 0.4%。 5地域支え合いセンター生活支援体制整備1896万2000円 2.6%。 6子育て支援ファミリーサポートセンター307万8000円 0.4%。 7放課後児童クラブ1814万2000円 2.5%。 8相談支援977万3000円 1.3%。 9多機関共同アウトリーチ等事業1500万円 2.0%。 10生活福祉資金一時援護資金等貸付1095万5000円 1.5%。 11権利擁護1194万6000円 1.6%。 12生活困窮者自立支援2079万4000円 2.8%。 13介護保険3億4821万円 47.2%。 14障害福祉サービス等1億1719万2000円 15.8%。 15施設管理2532万5000円 3.4%。 16予備費その他100万円 0.1%。 以上です。
令和5年度社会福祉法人米原市社会福祉協議会会員加入会費のお願い。皆様の協力会費が米原市の地域福祉を支えています。米原市社会福祉協議会はつながりで地域の暮らしを支えきるを基本方針とし、市内のすべての人が地域社会の一員として安心して自分らしく暮らし続けられる地域共生社会の実現を目指し事業を展開しています。皆様から寄せられる会費は市内の皆様と共に進める地域福祉を支える大切な資金となります。一人でも多くの皆様方のご理解と温かいご協力をよろしくお願いいたします。普通会費年額1世帯あたり1000円のご協力をお願いいたします。米原市社協はこんなことをしています。福祉の心を育む広報誌ホームページなどによる福祉情報の提供、地域共生社会フォーラム、福祉学習啓発、子育て支援、子育てサークル育成支援、遊びの広場、地域の担い手福祉人材を育む、ボランティア活動の支援、福祉専門職養成のための実習の受け入れ、音の広報の発行、身近な地域で支え合い、地域福祉活動の支援、懇談会、サロン、見守り会議、補助金、福祉活動団体、当事者団体の活動支援、防災力向上のための取り組み、 子ども食堂交流会、一時援護資金貸付事業、備品・車両の貸し出し、フードバンク、つながる仕組みづくり、住民・団体・企業・専門機関などが丸ごとつながる場づくり、写真が5枚掲載されています。1枚目、NHK バリバラ出演中の玉木幸則氏による講演会。2枚目、子育てサークル作り。3枚目、子ども服や学用品のお譲り会への支援。4枚目、孤立死を防ぐ見守り勉強会。5枚目、高齢者の交流会サロンへの支援。写真の説明終わり。また、音の広報は掲載されている QR コードから利用できます。善意銀行だより、令和5年1月6日から令和5年5月31日、継承は一部省略します。物品予託、ワークス坂田、インクジェット紙 A4、50枚を15冊、長浜セレモニー株式会社、ポータブル電源ソーラーパネル付き1台、匿名ティッシュペーパー5箱を6つ、柳田婦人会タオル8枚使用済み切手、匿名鉢花2つ、米原市3棟赤十字奉仕団、菓子34個、湖北地域労働者福祉協議会、カップ麺3箱、パックご飯2箱ほか、レイクイブキ農業協同組合、子どもの学習・生活支援用各種教材、米 5kg を150袋、匿名・切手1280円分、匿名・米 30kg、株式会社バローホールディングス、カップ麺5箱、各種菓子1箱、調味料などほか、金銭予託、粕淵幸男様10万円、前川伊助様100万円、柳田婦人会2250円、近江耐震会4110円、長浜セレモニー株式会社様、湖北地域労働者福祉協議会様、レイクイブキ農業協同組合様から寄贈された時の写真が計4枚掲載されています。皆様からいただいた寄付はどう使われているの？物品払い出し、米原市社会福祉協議会指定寄付、ポータブル電源ソーラーパネル付き1台、切手1280円分、地域福祉センタータオル8枚、デイサービス事業所ティッシュペーパー5箱を6つ、鉢花2つ、デイサービス利用者菓子34個、フードバンク事業などカップ麺3箱、パックご飯2箱ほか、学習支援・生活支援活動・社会交流活動、子どもの学習・生活支援用各種教材、生活困窮者支援・カップ麺・米 2kg、 外部支援団体・米 5kg を20袋・カップ麺、外部支援団体・子ども関係各種菓子、段ボール1箱、カップ麺。写真が3枚掲載されています。1枚目、来館者を気持ちよくお迎えできるよう、ご寄付のタオルをセンターの清掃に活用しています。2枚目、ポータブル電源ソーラーパネルは、災害時の電源を確保、情報の取得や、発信のためのスマホの充電などに活用します。3枚目、 寄付者からお菓子を手渡しされ、利用者さんも大喜び、通所介護事業にて活用しました。写真の説明終わり。その他にも皆様からいただきました大切なご寄付は、生活にお困りの方や子ども食堂、地域のサロンのほか、市内の福祉事業所などにお渡しし、さまざまな活動に活用しています。相談、常時相談、社協職員が相談員として対応し、各関係機関と連絡連携し、継続的に相談支援を行います。毎週月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時30分まで。ただし、三島地域福祉活動センターは午後5時15分閉館、祝日も閉館。お問い合わせ、米原市社会福祉協議会本部及び社協各センター。心配事総合相談、暮らしの困りごとや悩みごとの相談を受け付けます。相談は無料。時間はいずれも10時から12時まで。相談受付は11時までで、相談時間は1時間程度。相談員は行政相談委員、人権擁護委員、民生委員、児童委員で、身体障害者相談員、知的障害者相談員が入られる日もあります。お問い合わせ、米原市福祉政策課、電話 53-5121。 会場相談日の順に読み上げます。三島支所長岡1206、7月11日火曜、9月26日火曜、いぶき薬草の里文化センター水上37、8月22日火曜、学び合いステーション旧近江公民館合土1513、7月25日火曜、9月12日火曜、米原市役所 3DE 会議室米原1016、8月8日火曜。法律相談、法律に関する相談ごとで解決の窓口となるよう弁護士が初回の相談に応じます。事前にお申し込みください。会場相談日の順に読み上げます。米原市役所 3E 会議室米原1016、7月13日木曜、8月10日木曜、9月14日木曜。1回30分以内、料金1000円、時間は10時から12時15分までの間。お問い合わせお申し込み、米原市福祉政策課、電話 53-5121。 なお、各相談については状況により中止になる場合があります。